Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。はい、今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。8月に入りましたね。毎日暑い日が続いてますけども、皆さんお元気ですか？でもね、暑い暑いと言いながら8月中旬を過ぎると街には秋物のお洋服が並び出します。でね、毎年こう新しい季節のお洋服を買うときは何を買おうかなって迷うんですけど、実は私ちょっと前に同じ FM ギグのパーソナリティのあのアンユイットっていう番組をやってる田口真由子ちゃんのね、骨格診断を受けたんですけど、自分に似合うものをね、知るってすごい大事だなと思いました。何を選んだらいいかが分かるようになる。で、あとはね、本当は似合わないタイプのお洋服だけど着たいものを着るときにどうしたらいいかっていうのが分かって、ちょっとお洋服選びが楽しくなっています。でね、アロマも同じで、やっぱり自分のもともと持ってる体質とかその時の気分に合うものを知っているっていうのも大事なんだけども、自分にはちょっと合わない香り、成分的にね合わないものなんだけども、好きで使いたいっていうのがあった時にどういう風に使ったらいいかっていうのを皆さんに知っていただきたいなという風に思っています。ということで、今週と来週は2週続けて、ラジオアロマ講座を開催します。今日は、受講生お二人来ていただいております。この後スタートします。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、では先ほどお伝えした通り、今からアロマラジオ講座をスタートさせていただきたいと思います。今日は、アロマのことを知りたくてうずうずしている受講生お二人目の前に座っております。お越しいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では、せっかくなので自己紹介と、なぜ今日参加しようと思ったかをお話しいただいていいですか？お願いします。
はい、私は、演歌を弾くピアニスト吉原千景と申します。今日なぜここに来たか、アロマね、アロマアロマとね、なんか女子力の象徴として言いますけども
言いますね。
実は私何から手をつけていいか分かりません。
うんうん、
ですので、なんか取っかかりになる、なんか情報をね、得て、
はい、
この香る女になりたいと思って。
香る演歌ピアニストを目指す。千景ちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、では続いてお願いします。
はい、私は趣味で小山さんと一緒にクラリネットを吹いてます、梅田由紀子と申します。今日参加したきっかけは、私もすごい虫にあんまり嬉しくないんですけど好かれる体質で
大変やね。
もう本当に大変で、なんかすごいその虫よけとか虫さ、に刺された後に、こう塗るというか、アロマがいいっていうのを聞いたので、それをちょっと教えていただきたくて参加しました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回はね、アロマの講座ラジオでやるんやけど受講生で来てくれる人ってフェイスブックでパッと書いたら、なぜか全員 音楽をやってる人が集まってくれた、
不思議ですね、
ご縁ですけれども、ね、このままなんか音楽の話をしてしまったところですがアロマの話をしないと時間が、ね、どんどんなくなっていくので進めていきたいと思います、はい、でね、メルマガ、購読していただいている方は、レジュメが届いていると思いますので、ぜひレジュメを見ながら聞いていただきたいと思います。ということで、まず、これを知ろう、声優の基礎知識ということで、声優アロマってねよく聞きますけど、
はい、
果たしてそれって何もんなんやろうっていうのが、はっきりわからない、
わかんない
と思うね、
うん、
なんかいい匂いがするものみたいな、
そんな感じ
やと思うんやけど、この精油エッセンシャルオイルとかね、アロマオイルとかも言いますけど、うん、これは植物の花とか葉っぱ、うん、で果物の皮、根っこ、種、うん、それから樹脂、うん、から抽出をしている 100% 天然の有機化合物なんですね。天然のものなんです、うん、全部自然界に存在するもので、精油の元になってる植物ね、精油を取る植物っていうのは全部学名がついてるんですね、
うん、
で、よくホームセンターとかに行って花の苗のラベルを見ると後ろになんかね英語で名前書いてあるの見たことないですか、うん、なんかアルファベットが並んでるの、見たことないかな、また見てみてほしいんですけど、
はい、
そうそう、これね、ラテン語で、うん、全部植物には一個一個名前が付けられてるんですね、
うん、
で、そう、ラテン語で、これは日本だけじゃなくて全世界共通、国際植物命名規約っていうのによって決められてます。で、よくほら何々かとかって聞くでしょ、
あ、はい、それは聞いたことある、
うん、ね、みかんかとかヒノキかとか、うんうん、で、そのかの下に何々族っていうのがあって、これが族名で、さらに日本語の、表記されてる和名ね、が何々種っていう名前、だから族名と種小名っていうのから作られてる、付けられてるのが学名なんですね。
へえ。
で、これ例えば一つオレンジの精油、
はい、
ね、結構みんなが知ってるオレンジ、うんうん、あれは、うん、キトゥルスシネンシスというラテン語の名前がついてるんですね。
結びつかない
でしょ。で、このキトゥルスっていうのが族名、
うん、
これ字面を見てもらうと分かるけど、シトラスとなんとなくほら柑橘系
した
ら、
あ、そうだ、
本当だ、
うんうん、ね、うん、で、シネンシスっていうのがオレンジを示してるんだけど、うん、例えば同じ柑橘系のユズ、
うん、
これ日本のやつ、
うん、
これはキトゥルスユノスって言うんです。
うん、
で、ユノスって何かって言ったら、昔々ユズはユノス、ユズの酸って書いてユノスって呼ばれてる、それがそのまま学名になってる。あと同じく柑橘系のグレープフルーツとかだと、
うん、
これはキトゥルスパラディシって言うんです。パラディシってパラダイス、
お、うん、
楽園の果物なの、グレープフルーツって。
食べよう
食べよう、幸せになろう、
はい、今日食べよう。
だからこういうことを覚えていくと、なんとなくね、こう精油の学名もよくわからないと思いながらも、なんかつながってくる、
うん、
で、この学名を見れるっていうのがすごく大事で、
うんうん、
例えば本に載ってるアロマの本を買った時に、なんか内容を読んで、あ、この精油買ってみたいと思った時にね、精油買いに行って、
うん、
どうやって選ぶかって言ったら、この学名が同じのを選んだらいい。
おー、うん、
で、いうのがカタカナで書いてある、例えばラベンダーとかユーカリとかっていうのは、違う種類のものも同じ書き方してあることがあるんですね。
へえ、
うん、だから必ず学名、一人一人についた名前で選ぶ。
へえ、じゃあラベンダーでもラベンダーじゃないこともあるってこと？
そうそう、ラベンダーもメジャーで使われてるのはラベンダーアングスティフォリア、神聖ラベンダーって言うんだけど、
うん、
同じラベンダーの中にはラバンジンとかいろいろ。
ラバンジン、
そう、これはね、話出すと長くなるんやけど、ラベンダーとちょっと違うものを掛け合わせて、うん、たくさん取るようにしたりとかね、いろいろあって、ラベンダーはラベンダーなんやけど、うん、ほらバラとかでも園芸店に行ったらいろんな種類のバラあるでしょ。
じゃあ、何純米酒に醸造アルコールが入っちゃったみたいな感じ。
そっち行く？
ちょっと違う、ちょっと違う。
そう、そうか。
笹にしと秋田小町の違いみたいなやつ。
ほう。
あ、わかりやすい。
で、そういう違いがあるから、必ず学園を見て選ぶっていうのを覚えておいてください。
はい。
で、今ね、雑貨屋さんとかでも、いろんなところで精油って売ってるけど、
うんうんうん、
そういうとこで売ってるのは合成のものがあります。うん、フレグランスオイルとかポプリオイル、
うん、
これには学名は載ってないので、そこで比べれる、
うん、
で、こういうものを見ると材料見た時に、はい、香料、エタノールとかっていう書き方してあったりするので、その辺は注意をしてください。 ので必ず精油とかエッセンシャルオイルっていう表記をしてあるものを選ぶようにしてください。
はい、
ここまで大丈夫？
はい、はい、
で、じゃあね、その精油 100% 天然の有機化合物っていう風に言ったんだけども、うん、どんな特徴があるか。これね、5つの特徴があるんですけど、この5つを理解してると精油の扱い方がよーく分かるようになります。これはしっかり頭に入れといてほしい。
テストに出そうなやつ。
そうそうそうそう、必ず出るっていうやつね。で、まず1つ目は濃度が非常に高いっていうこと。
うん、
例えば今ねここにラベンダーの精油があるんでちょっと香りを嗅いでもらったらいいんだけども、いい、ありがとう。
あ、
精油っていうのは植物から取れてる芳香成分だけど、これラベンダーの花をね香った時にこんな強い匂いしないじゃないですか。
しない、ね、
しないしない、
もっとふわっとや薄い香りでしょ、うんうん、っていうのは香りがする成分だけを抽出して濃縮されてるので、うんうんうん、普通の植物の香りの100倍ぐらいの香りの強さって言われてる。だから必ず薄めて使う。
あ、
うん、で、あの植物そのものとはやっぱりちょっと性質が違うんですね、精油って、
うんうん、
っていうのが植物、よく最近フィトケミカルって聞いたことあるかな。ちょかけちゃん、フィトケミカルって聞いたことある？
食べ物の名前ですかそれは。
あれ、あの最近健康食品とかでも言われてるんだけど、あの植物の成分のことをフィトケミカルって呼ぶのね、
うん、
で、これはこの精油成分の他に、例えばステロイド類とかフラボノイド類とかいろいろ成分があって、あとはアルカロイドとか。アルカロイドっていわゆる毒でもあり薬である、うん、こういうのが全部入って植物 の、 あの有効成分フィトケミカルって言われてるんだけど、その中の使用性の香りがするものだけを集めてるのが精油。いい匂いがするものだけを人が勝手に取り出して使ってるってやつ。なんですね。
うん、美味しいとこ取り
して、美味しいとこ取りで、今言った通り濃度が非常に高いっていうことと、うん、香りがありますね、芳香性、
うんうん、
強い香りがある。で、あと揮発性、うん、置いとくだけでもなんとなく匂いが漂ってくる、
うんうん、
っていうのは精油がどんどん揮発していってるからです。
うん、
どんどん蒸発する。だから蓋開けて置いとくと中身なくなっちゃいます。
本当に、
うん、常温でどんどん蒸発していきます。
本当、
油なのに蒸発するの？
油ではないんですよ、精油はね、うん、油でも水でもアルコールでもない精油っていう物質で、揮発性がすごい高い。アルコールとかも置いてるとどんどん蒸発する。
あ、するする、
うん、それと一緒。それの蒸発するスピードがすごい速いと思っておいてください。
はい、
常温でどんどん蒸発していきます。
うん、
でね、今言った通り親油性、油ではないんだけど、水には溶けにくくて、うん、はい、アルコールとか油に溶ける性質がある、うん、だからマッサージするときってオイルに混ぜたりして使うでしょ。
しますね、
うん、ね、はい、で、あとは引火性があります。
へ、
はい、で、火器には十分注意してくださいということなんですけど、例えば精油の製造メーカーさんとかで、うん、もう本当に何トンとか精油扱ってるようなところとかは消防への届け出が必要って言われてます。
へ、
個人で使う分にはそんなんはいらないけど、やっぱり火の近くには置かないように注意が必要、うん、
はい。
5つ頭に入りました？大丈夫？家に置いてる精油の置き場所大丈夫？
冷蔵庫に置いたらいい？
冷蔵庫はね、精油って温度変化に弱いんですよ。だから冷蔵庫に入れてて、うん、外に出したら
急に
冷やすから、そうそう、冷たいあったかいになるから、うん、そういうことをするよりはお化粧品と一緒で冷暗所、
うん、
だから雪の箱に入れとくのがいいんだ。
そうそうそうそう、で、湿度も苦手、うん、
デリケートやね。
そうね、湿度に、だって植物って丁寧に扱わないと腐ったりかびたりするでしょ。
する。
それの香りのする成分、まあ、防腐作用とかはあるけど、うん、やっぱり劣化はしていくものなので、うん、きちんと保管する。お化粧品とかと同じように、
はい、
直射日光が当たらないとか温度変化が少ないとか、うん、水分あんまりジメジメしたとこ置かないとか、火の近く置かないとか、うん、そういうことが必要です。
はい、
ここまでは大丈夫でしょうか？
大丈夫、
はい、はい、で、だいぶ多分ね、あの今でも一気にわーっと情報が入ってきて、うん、ちょっといっぱいいっぱいになってるかもしれないのでこの後ね、どうやって使っていったら、安全に使っていったらいいかっていう話をさせていただきたいと思うんですけど、その前にちょっとブレイクタイム、ちかけちゃん、せっかく演歌が弾ける ピアニストということで、
はい、
今日はね、あの1曲ちかげちゃんの曲を紹介してほしいなと思います。何かおすすめがあれば1曲流したいです。お願いします。
嬉しいな。いや、そしたら、私が編曲して演奏している、森まさこさんの越冬ツバメ、この季節と真逆のね
よし、ちょっとじゃあクールダウンしようはい、では越冬ツバメお聴きください。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
いやー、ピアノの音いいですね、ちかげちゃん。素敵素敵。はい、ではちょっとね、ここをなんか心もほっこりしたところで声優の使い方続きいこうと思います。結構ね、あのどうやって使ったらいいかがわからない、持ってるけどどうしたらいいのっていうことをよく聞くんですけども、今日はこの後こうやって使うと安心安全ということをテーマにお話をしていきたいと思います。で、声優を使う時の一番簡単なお手軽な使い方っていうのは、お部屋に香りを漂わせるということ、はい、香りを楽しむということ。今ね、スタジオにも実は香りを漂わせてます。
いい匂い、
ありがとうございます。これ今日実はね、虫除けの香りなんですよ
私のために。
そうそうそう、虫に刺されやすいっていうのを聞いてたんで、もしスタジオに蚊がいたら困るなと思って虫除けの香りにしました。でもいい匂いでしょ、
うん、全然
いい。いわゆるなんか市販の虫除けの匂いとは全然違うね。これあの2種類の精油を入れてるんだけど、 ユーカリレモン、これユーカリ一人踊らという学名があるなんだけど、ユーカリっていろんな種類があって、うん、コアラが食べるユーカリもあれば、はい、食べないものもあるし、うん、いろいろあるね、葉っぱの形とかもいろいろあるんだけど、これはユーカリ一人踊らというレモンのような香りがする。だからさっきね、ちぐちゃんが絶対柑橘系の匂いするって言ってたけど、実はユーカリの匂いなの。
レモンに化けたユーカリ
レモンのような匂いがする物質を持ったユーカリ、
はい、覚えておきます。
はい、で、もう一つがラベンダ
ー。で、
今日はこれ日本の北海道の富良野のファーム富田さんのラベンダーを使ってます。
へえ、私も持ってるんです。
持ってる、うん、ラベンダーも虫除けにもなるし、虫刺されにも使える。
うん、うん、
そうそう。で、うん、あのほんのり香ってるっていうのが実は人の脳には一番心地いいって言われるんですね。
はい。
で、あのアロマポットも本当にいろいろあって、電気式のものもあれば、うん、超音波で気化させるものもあれば、
うん、
あの水と一緒に入れて使うものもあるんだけど、
うん、
そうで、どれがいいのってよく聞かれるのね。
ある
もうね、まさにこれで聞きに行ったお店にな
んて言われました。
人それぞれです
いやでもね、あの私の答えも一緒で実はあの、ね、加熱すると繊維の香りってちょっと変わるのね。
ほー、うん、
例えばラベンダーとかだと加熱すると甘い香りが立つ、余計に。
はい、
あの精油って分子なので、あの温度が高くなるとよりふわっと香りが立つ、
うん、
で、あの水に入れて使うものは温度は変わらないけど、やっぱり水と混ざるのでちょっとなんかこう薄まったようなイメージを受けることもある。ただなんかエアコンガンガンで空気乾燥してて使いたい時だったら、そういうね、水に垂らして使う超音波式の、うん、
赤字付きの、
うん、そうそうそう、あの白い中をモワモワモワって出てくるようなやつ、
うん
うん、あんなんはいいよね。で、もっと簡単に使おうと思ったら、
うん、
専用の耐熱の容器用意して、
うん、
お湯入れてそこに一滴垂らしたらそれだけでも
十
分。
それでいいの？
それでいいの。
え、それで本当にポワーンって
なるなるなる帰ったらやってみて、本当になるから
ほうほう
っていうのが、
一滴？
一滴でもいい、うん、結構お湯の温度が高いと一滴でもふわっと広がるっていうのがね、私前実家に帰った時にたまたまあの精油を持ってたの。その時はあのレモングラスの精油を持ってたんだけど、うん、ちょうど何年か前の今ぐらいの時期、蚊がいるってなって、もうほんまにあのね、実家の周りはねすごい蚊がいるんですよ。で、うちの母が植木好きやから、うん、すごい大量発生するのね。で、その時にお母さんちょっといらんカップちょうだいって言って、うん、お湯入れて、うん、その精油入れて、うん、でゼラニウムとかレモングラスも虫が嫌う香り、そしたら蚊がね低空飛行してヨロヨロヨロって逃げていって、本当にあるからあの殺さないけどね、逃げていく、やってみてください。
その虫除けの効果を期待するときに、うんうん、じゃあどのぐらいの頻度でその精油を足していけばいいのかとか、
うんうんうん、そうやね、あの人の嗅覚ってすぐ麻痺するのね、
うん、
だから匂いなくなったと思っても
思っちゃう。
例えば一回部屋の外に出て、うん、入ってきたらまた匂いがしてる。
え、じゃあ蚊にとってもそう？
蚊にとってもそう、そうそう、その成分はあるから
、うん
うん、大丈夫。
じゃあもう匂いなくなったなと思ったらもう効果がないわけではなくて、
そうそうそう、うん、で、そうなったら、うん、例えばお湯に入れてる時とかだったら、うん、精油を足すんじゃなくて、うん、熱いお湯を足す、差し湯をすると、
さらに足すの？
そう、お風呂とかでもそう、ちょっとかき混ぜたりとかすると香りがふわっとさらに上がってくる、うんうんうん、で、なんか香りをね存分につどつど感じたいとかだったら、うん、スプレーを用意するのも一つのね。
うん、
で、あの精油は水には溶けない使用性だから、うんうん、水には溶けにくいんだけど、アルコールに溶けるから、アルコールに精油入れて水で薄めてスプレーを作っておくと、うん、その空間を楽しめる。例えば今、
うん、
ちょっと今と全然違う香り、
あ、来た来た来た、
うんうん、これはヒノキとユズ、蝶はですけどね、こういうのをシュシュッとするだけでその場の空間を変えれる、
来た
気分変えれる、
うん、
で今ちょっとゆうこちゃんが、うん、あれあれあれって言ってたけどなんかあったなんかあった、
ね、スプレーを作る時の作り方を教えてもらった時に、
うんうんうん、
その無水エタノールと精製水、うんうん、とオイルを混ぜて使ってください、
うんうん、そうそう、正解、
あ、正解。
だから無水エタノールには精油が溶けるから、無水エタノールに精油を入れてまず溶かす、
あ、溶かして、それで
それを水で薄める、そうそう、だから先に水に入れてしまったり、エタノールに水入れてしまったら溶けにくくなるから、そうそうそうそう、順番が大事。エタノール、精油、混ぜる、薄まったら、あ、混ざったら水入れて薄める、 っていう順番でやってください。
順番間違えたから生姜の匂い
いや生姜の匂いはね間違ったんじゃなくて混ぜ方の問題かな
混ぜ方もあるの
混ぜ方というか何と何を混ぜるかとかだと思うこれねあのブレンドのコツは、うん、あの来週やるのでまたねちょっと来週聞いてねはい、で、そうやって混ぜて作っていく、うん、けれども、じゃあ、実際にこう、ね、香りを楽しむときは、はい、こうやってアロマポットにちょっと垂らしたりとか、シュシュッとスプレーしたりとかだけど、今の季節ってね、暑いけど、はい、エアコンで冷えててむくんなりするじゃないですか。
する、う
ん、その時にセルフマッサージしたくないですか。
うん、なる、うん、
なるよね。で、その時に直接原液は使えない、使わないね。
はい。
で、うん、あのホホバオイルとかスイートアーモンドオイルとかっていう植物オイルで薄めて使うんだけど、
うんうん、
精油って普通の植物の100倍ぐらいの濃さっていう話をしたじゃないですか、うんうん、
はい。
なのでね、だいたい 1% ぐらいの濃度に薄めて使うんですよ。で、1% ってどういう風に割り出したらいいかっていうと、うん、はい、5ミリのオイルに対して精油のボトルから振らずに傾けてポタッと一滴垂らしたら、これで 1% の濃度になります。
おお、たったの一滴で、
たったの一滴で 1% の濃度ができます。だから、
ちょっとでいいよね。
そうそうそうそう。
なんか匂わない匂わないとか言って、どんどんどんどん
日に日に増えて、
それはダメダメダメだ。
で、ちょっと手で温めたりとか、お肌について温まると香りが立ってくる。でね、全身に使う時と部分で使う時でやっぱり濃度は多少の調整は可能。要は体に入ってくる精油の総量で考えたらいい。から最初に言ってた虫刺されの時とかやったら、
そうそうそうそう、ね、その虫刺され
濃度をちょっと上げたら 5% とかで作ったらいいかな。
いや、それがもう作るんじゃなくてもうオイルをそのまま刺されてすぐにちょんちょんちょんと
原液
つけなさい、原液のままつけなさいと、うん、そしたら痒みも収まるし赤みも取れるよって。
そう、一部の精油は原液塗布してもいいっていう考え方の人たちもいるんだけど、やっぱり濃度が高いから 100% 安全ではないよね。で、濃度が高ければ高いほど効果が高いわけでもない。お薬とかでもそうでしょう。たくさん飲めば飲むほど効くわけではなくて、やっぱり適正な量っていうのがある。
塗っちゃうね、塗り薬もなんかいっぱい
塗る、
ね、
塗りてほしいみたいな一度にいっぱい塗るんやったらこまめに塗った方がいい。お肌からどんどん浸透していくから、
うん、
塗って1時間ぐらいしたらまた塗ってみたいな、ちょっとずつした方がいいかなっていうふうに思います。はい、ということでね、あとは体がちっちゃい子供さんやったら濃度をもっと少なくするとか、うん、そういう注意点があるので、これはねレジュメに載せているのでぜひ確認をしていただけたらなというふうに思います。
はい、はい、
で、まだまだ聞きたいことがありそうな顔も見えますがそろそろお時間とな
ってまいりまし
たのでまたね、来週とかその次とかでいろんなお話をしていけたらなというふうに思います。今日は、ちかげちゃんとゆこちゃん2人に来ていただいて、アロマの基本の木をお話しさせていただきました。この内容はねメルマガでも配信していますので、ぜひラヘラジで検索してメルマガも登録してみてください。FM ギグ小山純子のラヘラジ、はい、あっという間のラジオアロマ講座30分でした。参加してみてどうでした、ちかげちゃん。
今日もねすごくためになったんですが、これ次回すごい気になる
そうでしょう、次回ね、うん、来週水曜日12時聞いてくださいね。
はい、
はい、ゆこちゃんどうでした、ちょっと疑問解消できた。
うん、ちょっとだけ解消できたけど、まだまだ聞きたいことがいっぱいあってじゃあでもね、虫刺されにくことが聞けたのでよかったです。
OK、ちょっとじゃあゆこちゃん聞きたいこと続き来週も来ていただいて、
あ、よろしくお願いします。
はい、と思います。ということで、この番組はアロマで、心も体もハッピーに、あなたに寄り添うセラピスト小山純子がお送りしました。今日も午後からハッピーにお過ごしください。